フェイストゥエースの薄い峠音楽堂本舗。いらっしゃいませ。 FM 軽井沢から高原の風に乗せていろんなものをお届けしております薄い峠音楽堂本舗、ご案内いたしますのは私エースです。どうぞ最後までごゆるりとおくつろぎください。
この番組は株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。風と海からそれだ
皆さんこんばんは。薄い峠音楽堂本舗でございます。もう1月もですね、下旬に差し掛かってきましてね、今日この放送地上波放送の日が1月19日ですか。僕は、19日は広島のねライブジュークというところで、アコースティックライブをねやってるんですけども、いやーそれにしてもね寒い日が、続いておりまして、なんかちょっと前のね天気予報長期予報で、1月中旬からなんか暖かくなるなんてね、言ってたんで、ちょっと、よかったななんて思ってたんですけども、いやいや、寒い寒い。そして、インフルエンザとかもね、なんか、大流行し始めたらしいですからね、皆さん、大丈夫ですか？お風邪などひいてませんか？ね、僕も年末にちょっとね、風邪をひいて、年末年始結構、厳しいコンディションの中でね、何本かライブを、やって本当にお聞き苦しいところがあったと思うんですけども、本当に申し訳ございませんでした。もう徐々に治って回復してきてるんでね、もう喉だけの風邪でね、なんか今年はそういう風邪もなんか流行ってるって、お客様からも散々私もそうなんですよなんていう方が、いらっしゃってね、熱も出なきゃ全然どこも痛くないし、ただ咳だけがなかなか止まらないっていうね、なんかそんな風邪も流行ってたらしいんで、皆さんも気をつけてくださいね。ということで、1月下旬になりまして、ここ数日私が何をやっているかと言いますとですね、まあライブももちろんなんですけども、3月から始まる春のツアーのね詳細を今一生懸命、作ってましてね。で、あれです。プレイガイドでね、ファンクラブ、選考の、抽選エントリーとかね、そういった詳細を作って、一方ではメール予約のね、この詳細も作んなきゃいけなくて、これもファンクラブ選考の予約と、一般の、メール予約と、2段階日にちを設定しなきゃいけない。で、その日がライブと重なっててはいけないとかね、いろいろ本当にもうパズルみたいな作業なんですけども、この今日の収録が地上波放送になる頃にはもう何本か、もう発表されて、ているはずですね。でまた、何本もありますんで、どんどんどんどん作っていこうと思います。今年の春ツアーですね、全18本かね、結構長丁場なんで、6月までねずっと続くんですけども、新しいアルバムね、サルベージがね、なんとか間に合いそうな感じなんで、この3月の、ツアーの開始日から、もう会場でも販売を開始しようと思っております。今もうホンダがね、最後の追い込みで、頑張ってくれてますんで、春ツアーは、レコ発ツアーということでね、まだちょっとタイトルを今一生懸命考えているところなんで、まあ、ここ近日中に、何本か発表するんで、それまでにはタイトルも決めて、 発表しようと思いますけども、ひょっとしたらツアータイトル未定という状態で発表になるかもしれません。それはまた改めてね、ちゃんと決まったら発表しますけどもね。さあ、ですね、もういい加減正月気分も、抜けてきましてですね、2月に向けて、動き出してるところなんですけれども、お便りの方がですね、去年いただいたお便りがまだごっそり来てますんでね、どんどんちょっと紹介していこうと、思います。まずはですね、Sさん、クラゲさん、番頭さん、こんにちは。CIM と申します。 SIM っていうのかな、 CIM と申します。先日高田馬場アンプラグドに参加させていただきました。あ、これあれですね。去年12月の頭の方ですね。整理番号順に案内されて、私が最後、思わず声が出てしまい、前の方が、そうみたいですね、とリアクションしてくれました。結局、残った2つの席は、その方と隣り合わせ。あ、そうか。この時、ほとんどソールドアウトだったんだよな。残った2つの席は、その方と隣り合わせ。なんとなく、ご挨拶っぽい話をしていると、先方さんが、私、遠征なんですよ。〇〇県から。え？〇〇県のどちらですか？私、実は、バツバツ市出身でして、同郷だったんですね。同郷の方でした。先方、なんとか市ですよ。自分が、母の実家と一緒です。〇〇町でお酒作ってまして。周囲に聞こえてもおそらく誰もわからないであろう、会話が続きます。で、向こう様がですね、きっかけは？って聞かれたんで、当時はご時世マガジンをよく見ていて、ボーリング大会がありまして、などなど地域限定な話題てんこ盛りでした。あ、これね、覚えてますよ。ご時世マガジンって、あれですね、東海地方の方でやってる番組なんですけどもね。そこで、世紀末の頃ですね、ボーリング大会があったりして、そこ出たりとか、なんか、何回も出させていただいてたんです。っていうことは、この方は静岡、愛知、岐阜、そのあたりなんでしょうかね。ライブを満喫した後も慣れない私にいつもの様子など教えていただき、とてもリラックスして過ごすことができました。まだまだ自分には自由にできる時間は少ないですが、ほんの少し足を踏み入れてみるだけで、新しい世界や新しい出会いが広がりますね。元来一人旅が好きであちこち出歩いていたけれど、やっぱり、単独行動はいいな。冷たくなった風に吹かれ、ワクワクしながらキルアへと着きました。ということでね、よかったですね、その、同郷の方と隣り合わせになってね。ね、こういうの、だから、いつも、こういったお便り紹介するたびに思いますけど、なんかライブ会場でね、お知り合いになって、この方みたいに同郷の方だったり、なんかで、会ったことがあるなんていうね。そんなので、なんか、こういう出会いがあると、非常にね、嬉しいです。またその方とね、どっかでお会いできたらいいですね。で、もう一通ね、このアンプラグドのお便りが来てます。 Sさん、クラゲさん、番頭さん、こんばんは。京都在住のリコリンでございます。12月9日高田馬場音楽室 DX での単独版ザ通学路アンプラグドスペシャルに参加しました。クリスマスライブ初日の翌日だったので、Sさんは幾分お疲れのご様子。今日のキーワードはおじさんは疲れてるんだから。そうでした、そうでした。確かに。客席の笑い声に、昨日はよっぽど何かあったらしく、秋葉原に参加できなかった私にはなんだかよくわからなかったのですが、今週末のクリスマスライブでわかると思うので楽しみが増えました。でもエースさん本当にお疲れのご様子。それに、歌とギターをこのマイクで皆さんにお届けします。心に届いてるかどうかわかりませんが、といささか投げやりな MC。ちゃんと届いてますよ、もちろん。だけど最近多いですね、自虐ネタ。あ、自虐ネタね、ちょっと増えてきましたね、年齢的に。はい。単独班に行き始めた頃は、爽やかでかっこよくてクールなエースさんの素敵なギターの音色と癒される歌声に酔いしれるライブと記憶してましたが、ここのところはとにかく笑いに貪欲。一体何のお笑いライブに来てしまったのかと思う時もあります。R1 とか目指してらっしゃいます？実はね、この前、京都でちょっと R1 ネタをやってきたんですけどもね。その前日は M1 ネタもやったんですけどね。どこに向かわれようと応援してますので頑張ってください。わかりました。頑張ります。今回のアンプラグドは声とギターが一体となって響いてきて、柔らかな音に包まれます。 高音の歌声はダイレクトに正面から来る感じ、これが前回思った別々に、響いてくる感じだったのでしょうか、座席の場所やギターの違いも関係あるのでしょうか、クリスマスが近づくにつれて、心しみる、厳かな気分になれます。素晴らしいライブありがとうございました、ということでね、そうなんですよね。クリスマスライブ秋葉原で初日をやったその翌日のアンプラグドだったんでね、いろいろ疲れがね、もう皆さん番組を気になっている皆さんはもうね、クリスマスライブで何があったか、十分ご理解いただいていると思いますけどもね、何があったかはご存じない方のために後半トークではその辺のお便りをまた、読ませていただこうと思います。ということでですね、リコリンさんからリクエストをいただいております。リクエストはアンプラグドで聴けてとっても良かったこの曲お願いします、ということで、今日の1曲目聴いてください。フェイス2フェイスでウィンドアーカイバー2。はい、引き続きですね、お便りの方をどんどん紹介していこうと思います。去年暮れにねいただいたお便り、結構ごちゃまんとありますんでね、年はもう改まってしまいましたけども、どんどん紹介していこうと思います。そうです、クリスマスライブの感想です。はい。まず1通目、 S さん、クラゲさん、お疲れ様です。ハリーです。フェイス2フェイスクリスマススペシャル2018、名古屋 L フィッツオールに行ってきました。そしてこの日はジャイアンもクリスマスライブに初参戦でした。事前に僕とスネオからクリスマスライブには鈴を持っていかなきゃダメだよと毎年恒例の鈴を用意するように教えてあげました。するとなんとジャイアンは鈴だけ10個ほど買って、それを紐でつなげて見事に仕上げているではありませんか。おお、やるじゃんと思った瞬間、あ、俺忘れてきた。なんとなんと僕は鈴を家に置いたまんま L に来てしまったのです。ジャイアンに怒られました。すまんジャイアン、じゃなくてすいません S さんとクラゲさん。でもその分声は出させていただきました。そしてやはりライブは素晴らしかった、すごかった、凄まじかった。クラゲさんの音により一層磨きがかかったような感じでした。サスペクトでのベース的な音が特に良くなっていたように感じました。耳に突き刺さるようなべきべき感がたまらなかったです。この曲は拳を突き上げずには いられないですよね。クリスマスライブならではのネタも盛りだくさんでしたが、それは誰かが書いてくれると予想して、今日はこの辺でご無礼いたします。人任せなハリーでした。ということでね、何があったかハリー君は書かなかったのね。では次行ってみましょう。S さん、クラゲさん、いかがお過ごしでしょうか。12月15日クリスマスライブに行ってきました。ああ、楽しかった。すっかりスーツだってことを忘れていた私、出てこられた時胸キュンでした。いつもの5割増しぐらいかっこよかった。なんか変なこと言ってる。まあそれはそうとして、クラゲさんは黒サンタ似合ってた。かわいい。胸キュンパート2、でももう破いちゃったのですね。それだけ頑張ってるってことだ。そして本題へ。クリスマスライブは曲が素敵。フェイス2エースは冬の曲の宝庫だから、またまた胸キュンパート3になってしまいました。なんかね、情景が浮かんでくる。景色が見えるんです。あ、嬉しいですね。新曲に激しい曲に飽きることなく時間は過ぎて、あっという間のアンコール、そして胸キュンパート4がやってきたのでした。そう、エースさん、あれは反則。お笑いかと突っ込みたい。他のメンバーが何をしてももう叶うことなく気の毒な限り。でもその後のトナカイに全部持ってかれちゃいましたね。トナカイの大橋さん変に似合ってたし、そんなサプライズに客は大興奮。すごいなぁ、恐るべし最強コンビね。あの前も番組で言いましたけども、飛び入りで大橋がね、あの参加してくれましてね、大阪で、でしかもなんとトナカイの被り物でね。クリスマスは油断できませんね。もうてんこ盛りすぎてあっけに取られてしまいました。機材トラブルもライブならではだし、アーティストとしては不本意かもしれないけど、あのグダグダ感もひっくるめて楽しませてもらってます。クリスマスってやっぱ素敵だわーと思った時間でした。また次回、何かが起こるのを期待します。何気にプレッシャーかけてしまったハリソンでした。ということでね、ハリソンさんありがとうございましたね。まあまあまあ、あのクリスマス、今年のクリスマスライブは一体どうするんだっていうね。もう困ってますけどね。まあまあまあ、なんとかなるでしょうね。さあ、一通ね、これはね、クリスマスライブの、前の日にいただいたあれですね。 A さん、クラゲさん、バントさん、こんにちは。神奈川に住むエリナです。今日12月8日は秋葉原でのクリスマスライブなのですが、楽しみで頭が興奮しちゃってるのか全く眠れず、5時に眠るのを諦めてお便りを書き始めました。このメールを送信したらなんとか、眠ります。 A さんやクラゲさんは一年中いろいろな場所に行ってライブをされているんですね。それぞれの土地での出来事、風景や食べ物についてラジオでお話しされているのを、500回目から遡っていつも楽しく聞いています。あんまり遡らなくていいですからね。私も旅が大好きで、今年頭には一人でヨーロッパとアジアを回ってきました。いつも飛行機と最初の一泊分のホテルだけを取って予定を決めずフラッと行くのですが、それが楽しいのです。今回は芸術の旅と決めていたので、その日の気分で美術館や博物館へ行ったり、お寺や教会を見学したり、ミュージカルやオペラを楽しみました。すごいですね、行動派の人ですね。でもやっぱり旅の醍醐味は食、食べることですね。食だと思います。毎回1日3食じゃもったいないくらい食べたいものがたくさんあって困っちゃうんですけど、なんとか厳選して味わってます。料理研究が趣味な私は、気に入ったものがあると現地で食材を購入して日本に帰ってから調理してみたり、それも楽しみの一つです。だけど最近はお料理にも一人旅にもあまり気分が乗らず、どうしてかな、飽きちゃったのかなと思ったら、フェイス2エースにどっぷりすぎてそれ以外の趣味に頭が回らないんだと、気づきました。そこで私ひらめいたのです。来年はフェイス2エースのライブに合わせて日本国内をいろいろ旅してみようと。そういえば北海道も四国も九州も行ったことがない。ライブに参加できて観光もできるなら、これは最高の趣味になるんじゃないかと。ついでにご当地の美味しい食べ物を食べられたらもう幸せすぎます。もちろんあくまでメインはフェイス2エースライブなのですがね。今年はベルギーで人さらいに捕まりかけたって警察に助けられたり、ベトナムで腹痛に苦しみ病院に駆け込んだり、テロがあったり地震があったりと大変でしたが、来年は心穏やかにフェイス2ウェイスの音楽、そして日本の素晴らしい風景、食べ物を、楽しみたいです。 ということで、全部回ることはできないし、関東のライブがメインになるとは思いますが、無理のないよう、たまに地方ライブへお邪魔したいと思います。ちなみにエースさんはずんだがお好きだということで、私は今手作りのずんだあんを使ったスイーツの研究を進めています。何か良いレシピがあったら、ぜひまた、お便りさせてくださいということでね。そう、世界をね、そうやって旅するのも素晴らしいし、僕もね、ヨーロッパの方、いろいろオーストリアとか、ドイツとか行ったし、バリ島とかハワイとかね、グアムとか、グアムは行ったことねえや。香港とか、ニューヨーク、ロンドン、いろいろ行きましたけども、日本を旅するのってすごくいいですよ。日本はね、北海道から九州までいろんな景色があって、四季折々いろいろあるんでね、ぜひ日本を旅してみてください。素晴らしい発見がいっぱいあると思います。はい、ではもう一通いきます。S さん、クラゲさん、番頭さん、こんにちは。名古屋の文夫と申します。12月16日、名古屋エル・フィッツ・オールでのクリスマススペシャル2018に参加しました。前日に、ライブに備えて薄い峠を聞くも、S さんの今年はスタイリッシュに行こうかな、とか、最後までかっこよく決めてやろうと思ってます、という MC で、ああ、今回はあれ被ってくれないのかな、残念だな、なんて思ってたのに、いざ蓋を開けてみれば、私忘れてました。エースさんが呼吸するかのごとく嘘をおっしゃる方だということを後日改めて聞き返せば、言葉尻でハハハと笑って怪しい、そこで気づくべきでした。そんなこともあって、あのお姿は反則ですよ。衝撃的すぎました。きっと私気持ち的には鳩が豆鉄砲を食らって顎が下にくっつくくらい口はアングリだったように思います。名古屋は最終日3日目だったので、免疫のある方々がある程度いらしたかと思いますが、初日の東京はどんな反応だったのだろうかと心配でございます。ありも心配です。ステージ側からエースさんにはどんな光景が見えていたのか、とても興味が、あります。まだまだ動揺しまくりで頭の整理がついていないのに、エースさん先生口調で話し始めるから、サンタなのか先生なのか混乱するわーって感じでしたよ。そしてクラゲさんがおっしゃっていた、やる気がそがれるからその顔やめてには大爆笑。あんなにハード系ないでたちなのに、靴だってあんなに尖ってるのに、ブラックサンタはなぜこんなにも愛らしいのって感じでした。終演後のエースさん、おしゃれな黒のスーツ姿に戻っていて、ほっとしたのは内緒です。フェイス2エースのライブは毎回いろいろと楽しすぎて、1年経つのもあっという間という感じですが、来年ももっともっと楽しいに違いないと、この日確信しました。寒さが本格的になってきて、風邪、インフル、ノロなどいろいろありますが、無理などなさらないようお体ご自愛くださいね。私も年末から、年明けにかけてのインフルはもうコリゴリなので気をつけます、ってことでね。去年一昨年ぐらいにインフルやられたんでしょうかね。この時期本当にね、やっぱり年末年始って疲れがどっと来るんでね、インフルにかかりやすいんですよね。気をつけましょうね。ということで、文夫さんからリクエストをいただいております。今日の、2曲目聴いてください。鈴の音とともに冬に聴くこの曲が大好きです、ということで、今日の2曲目、フェイス2エースでカルナバル。
くねたや声潜めその時を待つ真夜中のフィエスタ
別れの時間が近づいてまいりました、ね、番組中にも何度も言いましたけども本当にあの寒くて風が流行ってインフルエンザとかも流行ってますから本当に皆さん気をつけてくださいね。番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。メールの方はace775honpo@yahoo.co.jp ace775honpo@yahoo.co.jp、お手紙の方は郵便番号 381-8799 381-8799長野東郵便局支所箱68号薄い峠音楽堂本舗こちらの方までお願いいたします。それでは薄い峠音楽堂本舗、またのご来店をお待ちしております。
この番組は株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。
港へと続く道